今日も心に前向きファインダーを。どうも、クロです。絶賛バイブコーディングに失敗して毎朝 X でやっているライブ配信、それのアーカイブがこのスタイフにアップロードできなくなり、早多分5日ぐらいっていうところで、もうなんか自分で喋っちゃった方が早いやと思って、今朝スペースで話した内容なんかを中心に、今回は話していきたいと思うんですけど、トレンドの重要性っていう話ですね。トレンド、流行りものとか、なんか今の旬のっていう、どんなジャンルのトレンドにする、トレンドとして見ていくかによって、全くこの話っていうのは聞こえ方が変わってくるかなと思うんですが、聞いてくださってる方が、今、ご自身がコミットされてるような、挑戦されてるような、環境というか、セクターというか、ジャンルというか、そういうところに置き換えて聞いていただければ、いいかなと思うんですが、僕は NFT クリエイターとしての、クリプトブロックチェーンという、そのあたりの話ですね。だから、いわゆるそのトレンドのチェーンっていうのかな、今どのチェーンが流行ってるかとか、さまざまなブロックチェーンがあるわけなんですけど、その中でやっぱり流行りものとか、だから流行り廃りみたいなものはやっぱりあったりして、で、個人 NFT クリエイターがどういうふうにその、生き残っていくかみたいな戦略みたいな話にもなっていきますけど、その自分がただただ作りたい作品を作る、それがアートの根幹だと思うんですよね。作品を作っていく、でそれを、デジタルアートとして、特定のブロックチェーンに乗っけて届けていく、それが NFT アートの、ざっくりとした、流れになってくるわけですけど、だけどこれものづくりをするものの宿命というのか、やっぱりその自分が作りたいものっていうのが果たして誰かが欲しいものかどうか、手に取ってくれるかどうかっていうのはまた別なわけですよね。じゃあどう届けていくのかって考えた時に、じゃあ例えばこの NFT アート、NFT クリエイターっていう立場で考えた時も、どのチェーン、どのブロックチェーン上でその NFT アートを販売していくか、届けていくかっていうので、また大きく変わってくる。例えば A のブロックチェーンでは、その NFT アートをそもそもこう購入したいと思っているような、NFT アートファンの人が1万人います。一方で B のチェーンは NFT アートというものを楽しみたいと思っている人たちが10人しかいませんって言ったら、じゃあどっちの、市場で、その自分の作品を出した方が売れやすいかって言ったら、当然前者の A のチェーンですよね。だって何倍よっていうぐらいの数がね、やっぱりその A のチェーンにいるわけで、得てしてその今言ったようなその前者のチェーンですね、人がたくさんいるようなブロックチェーンというのはやっぱりこうトレンドだったりするわけですよね。人が集まるにやっぱりそれ相応の理由があって、トレンドっていうものもやっぱりそれ相応の人が集まる理由がそこにあると。でともするとこういうクリプト界隈なんかで言うと、トレンドって言われるものにはやっぱりお金が紐づいているんですよね。やっぱり利益が出しやすいとか、レバレッジかけやすい、利益率が高いとかね。当然人が多くてお金がそこに集まってくればリターンも大きくなる可能性はあるよねっていうところですよね。だから行列のできるお店はより行列ができ、行列ができない、お店には一向に人が来ないみたいな、そういう話、ちょっとどこまでつながるかわかんないですけど、ってことを考えてた時に、じゃあ NFT クリエイターとして A のチェーンで出すのか B のチェーンで出すのかっていうところですよね。多分100人いたら99人ぐらいが、いやそれは A のチェーンでいいじゃん、だってそっちの方が自分の作品が売れるんでしょ、売れやすいでしょっていうふうにごめんなさい考えると思うんですけど、僕はね B に行きがちなんですよね。でそれは何かっていうと、今の A と B のチェーンでは人が集まってる人数だけでしか比較していなかったから、ものすごくこれは不足のある話にはなっちゃうので、ちょっと付け足しておくと、さまざまなブロックチェーンそれぞれにチェーンの特性がある。例えばマニアックな話になっちゃいますけど、どれぐらいの数の取引をどれぐらいの時間でさばけるのかとか、あとはその、ブロックチェーン上における取引というのはトランザクションって言ったりしますけど、そのトランザクションをさばく時間が、どれぐらいでその処理できるかっていうこともあるし、その処理するために手数料がどれぐらいかかるのか、いわゆるガス代って言われるような、ものですよね。時間とか、お金とかっていうのがどれぐらいかかるのか、そしてそのチェーンにどれぐらいのデータ容量が乗っけることができるのかみたいな、まとめてざっくりスケーラビリティって言ったりするんですけど、そういった特性があったり、 あとはブロックチェーンにはレイヤー1とかレイヤー2とかっていうふうに、どこまでそのブロックチェーン上で処理しているのかっていうのによってもまたこう階層が変わってきたりとかして、そんな中で僕は全てのデータがブロックチェーン上に乗っかっているフルオンチェーンが僕は好きなんですよ。どうせブロックチェーン NFT 技術ってものを使うんだったら、そこのデータが全てブロックチェーン上に乗ってる方がいいじゃん。その方が透明度が高いし、改ざんがよりできないわけだけど、一部はブロックチェーンにあって、一部はブロックチェーンの外に保管してあります。それってなんかあんまりエモくないよな、ブロックチェーン純度低いよなって僕はどうしても思ってしまう。で、僕はNFT クリエイターとして活動しているところもあるので、そのアートですよね、アートに関わるそのデジタルデータの部分が全部ブロックチェーン上に載ってた方がエモいじゃん。その方が永続性がありそうじゃん。この辺はロマンみたいなね、そういう話になってきちゃうんですけど。で、またね、こういったことを追いかけていくと、いろんなジレンマが起きてくるわけですよね。フルオンチェーンがいいな、どうせだったら。だけど、最初に僕が見つけたフルオンチェーンが可能な、ブロックチェーンはお金が結構かかる、コストがかかっちゃうんですね。そしてそのトランザクションが通るための時間も結構待たなきゃいけないことが多い。そして乗っけられるデータ容量も限られている。で、だけどフルオンチェーンが手に入るんだったらみたいなね、ところがあった、だけどクリエイターとして持続的に活動していくんだったらちょっとやっぱりな、息切れしちゃうなとかって思って。だけどそれは、いわゆるその BTC 王者と言われるビットコインですね。だから本当にブロックチェーンの王様でも、とはいえお金はかかる、時間はかかるかもしれないけど、容量もちっちゃいかもしれないけど、ブロックチェーンの王様に自分の後を残せるんだったらそれってすごくエモいよな。だけどやっぱりそれ以上に僕は持続的に活動していくことをやっぱり考えたい。そんな時にやっぱり、時間やコストっていうのはたくさんかけられない、そこでまたいろいろ考えていく中で、ついに出会いました BSV チェーンという、そのビットコインから派生したチェーンなんですけど、フルオンチェーンです。当然、僕はそこが重要視してるから。だけど手数料がほぼほぼかからない、もう数円とか数円未満、そしてトランザクションももう数秒で通る、早いで、乗っけられるデータ容量ももうバカでかい。何これ、完璧じゃんこのブロックチェーン。なんでみんな知らないんだろう、思いました。いろいろ調べていったら、なるほど、いろいろと訳ありのチェーンなんだと。ビットコインとね、たもとを分かつというのか、しただけあって、やっぱりその現状のビットコイン、みんながビットコインとごめんなさい呼んでいる BTC チェーンの根幹から、ある意味こう対立するような思想というのか、そういうものを持っている。なるほど、なかなかこれは難しいポジションだぞと。人もあんまりいないってことは、ある意味トレンドでは全然ない、お金もたくさん集まるわけじゃないから、もちろんそこでは稼ぎにくい、ビジネスも展開しづらい。だからいろんなサービスができちゃ潰れてを繰り返している。なるほど、どんなものにもトレードオフの関係があるな、なんてことを思いながら、だけど僕はそのブロックチェーンの技術というところですよね、そこに目を向けていった時に結局たどり着いたのが BSV チェーンである。それは今回の話で言うと、トレンドの話で言っていくと完全に後者のブロックチェーンですね。全然トレンドでもなんでもない、人がたくさんいるわけでもない、そこにお金が集まってるわけでもない。でもそういったものを選んでしまうところが僕はあって、だけどやっぱどこかで、とはいえトレンドをちゃんと取り入れていくっていうことはやっぱ大事だよなっていうのもやっぱどっかで思うんですよね。それは僕自身の作品を届けやすくする、売れやすくするためにっていう視点もあるけど、一方で僕のアートワークに何かこう興味を持ってくださる方ずっとね応援をしてくださってる方々というのかな、もしくは新しく僕のことを知ってくれて僕の作品を手にしたいなと思ってくださった方がいたとする、でもその時に僕が結構その人気のあるような、トレンドのブロックチェーンでそのアートを展開していればある意味リーチしやすいかもしれない、それはそこに紐づくネイティブトークン、仮想通貨を手に入れやすいってことも結構あるんですよね。やっぱトレンドのものっていうのは、それだけ入手経路が多いっていうか流動性もあるし、一方でそういうトレンドじゃないようなちょっとマイナーなブロックチェーン上で展開していると、じゃあそこに紐づく仮想通貨を準備するためにちょっと入手経路が困難であるとか限られているみたいなこともどうしても出てきてしまうんですよね。 そう、そこが今僕のなんかこうまた再びぶつかってるなんかこうジレンマというのか、いう部分がありますね。ただ僕が今目指しているというのか、ちょっとこう挑戦としてね、今特にベクトル向けているのは、そのマイナーかもしれないけど、その BSV チェーン上ですでにその仮想通貨 BSV を持っている、特に海外の方はですね、海外の方々をターゲットとして自分のアートがどこまで通用するのか、どこまで認知されるのか、どこまで自分の作品に根をつけてくれる人がいるのかっていう、どちらかというと今その海外の方に目を向けているので、ある意味そのまあ外貨をどこまで稼げるかみたいな、アートを通して外貨を稼げるか、だけどまあ外貨といっても結局仮想通貨だから外貨も何もないんだけど、まあイメージ的にはその BSV という仮想通貨を通じて海外の方々のお金、ある意味で外貨をどこまで自分のそのアート一本で稼げるか、そしてマイナーなチェーンかもしれないけど、そこでのし上がっていけるかみたいな、今は自分の中ではそういうスイッチが入っているので、まあトレンドっていうところと自分の NFT クリエイター活動っていうのは、まあ、ある意味リンクはさせていないんだけれども、だけど、クリプトの市場を見ていくっていう上ではトレンドは追いつつ、まあそんな感じで自分のただただ作りたい作品を、届けているっていうところですね。まあ幸い、まあそんなことを言いながらも、まあありがたいことに作品をね、常に手に取ってくださる方がいるので、まあ、こうして継続的に活動できてるんですけど、ふとねちょっとやっぱりそのトレンドをやっぱり意識していくことっていうのは、やっぱり何か自分がその、まあ、ビジネスをしていく上でもマネタイズしていく上でもやっぱりある程度その意識していく、っていうことはまあ大事なんだろうな。詰まるところやっぱりロマンとか理想とか、そういうものだけではやっぱり前には進めない瞬間があるっていう、そんなことを、思いました。ということでお付き合いくださりありがとうございました。今回は、トレンドも重要だよね、そんなような話をさせていただきました。だけど自分のここだけは譲れないとか、いやこれは別にトレンドがどうのとか流行り廃りがどうのじゃなくて、自分はこれが好きなんだみたいな、そういうなんかものっていうのもね、やっぱり大事に持っておきたいですよね。ということで、今日も良い一日を。ではまた。